Time is 1 a.m. and you are listening to Radio 7.29 SM Tokyo.
SM Tokyo, 7月5日、時刻は25時を回りました。
剣鏡のオールナイスポンポンポンポンポンポン。
Today's broadcast is presented with the support of the Strange Store and Misakoland Roof.
この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りします。
皆さんこんばんは。私ケンカガミがお送りするケンカガミのオールナイトスポンポンの時間です。梅雨真っ只中ですね。水道を止められちゃった人にはお外でシャワーが浴びれてちょうどいい季節ですね。雨が降ったり止んだりしているので持ち合わせがなくて傘立てからビニール傘をパクったりしてませんか。お名はちょうだいですよ。さて本日も初心に帰り大塚のスパーム坂スタジオからお届けいたします。本日は番組アシスタントいつもの通りストレンジコさんです。
皆さんこんばんは。 SM 東京のストレンジコです。今日も 雨上がりのような陽気でジメジメしてますが皆さんよろしくお願いします。
最近ストレンジコさんって誰、みんな噂流れてるよね。実はストレンジコはノリカ藤原だとか、いや実は政治家 A 氏の愛人だとか、ペニーさんの娘説とかね、
なんかすごい噂ですよね、うんうんうん、実際に本当にですね、うん、藤原紀香さんだと思っている人もいるみたいで、うん、愛人に立候補しますみたいなファックスが番組宛てに届いたんですね、うん、ストレンジコはあくまでも SM 東京の社員です。皆さんよろしくお願いします。
うまく川下にうまいね。
ケンさんですね、はい、それよりも本日もまた大福さんのファンの方のご一緒、衣装が個性的でしたよ。もう
今日は水着にレインコートで露出狂だねこれね。汗ばんで蒸れてきたからビキニがよく見えちゃってね、
はい、こんばんは大福です。みんなのビキニもっと見たかったです。僕がちょっと楽屋入りするのが遅れたので出待ちの時間が長かったんですね。ごめんなさいみんな。
出しちゃってダメだよ。ビキニといえばコブラ君、入ってみよう。
コブラです。こんばんは。ビキニにレインコートを着る際にはスケルトンではなくぜひ完全に透明なやつでお願いします。
大福お誕生日おめでとう。
おめでとうございます。
誕生日おだよ。
はい、はい、皆さんすいません、ご挨拶が済んだところなんですが、本日よりちょっと趣向を変えて新コーナーが始まります。
あれ挨拶短いですね。大福おめでとう。
本当誕生日なんだよ。
本当ですか。
もうちょっと後です。
あ、本当なんだよ。
野村さん。もう挨拶が短いんです今日は。はい。
ペニーさんが新コーナー作っちゃったからオープニングの下り短くしてって、ほら AD ジェフリー君が審査してるよ。もうほら。
ペニーさん的に言うと、ユウそろそろ新しいことしないとねですよね。
というわけでお話は新コーナーで盛り上がっていただきますので、はい、早速本日のファックステーマを発表いたします。ケンさんよろしくお願いします、
は
い、
本日はだいぶ梅雨でジメジメしていますのでテーマもジメジメしてますよ。題してあなたのジメジメ修羅場体験を教えてください。うんこ漏らしたとか、見てはいけないものを見てしまったとか、浮気がバレたとか、あなたはこの修羅場をどう切り抜けましたか。ファックスお待ちしています。それではストレンジコちゃんファックス番号お願いします。 Here we go。
はい、ファックス番号申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ファックス番号は東京 03-6276-1453 です。東京 03-6276-1453 です。どうぞお間違いのないようにお願いします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますので、どうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます。当選者は番組の終わりに発表いたします。本日のプレゼントはいつものように番組特製の白ブリーフです。
はい、というわけで先ほど発表されました新コーナーです。題してあなたの伝えたいメッセージ代行します。
はい、このコーナーですが面と向かって言えないメッセージを剣鏡のオールナイトスッポンポンが代行してお伝えいたします。
はい、本日は早速2通ほど届いております。まず1通目です。 アーティストのケイシさんより、最近東京に遊びに来たウェンディさんへ、久しぶりに会えて嬉しかったです。ウェンディ、君はものすごく可愛いね。会った時照れくさくて言えませんでした。変わらず可愛い君を見て安心しました。アーティストのケイシさんからのメッセージです。ウェンディさん、聞いてますか？
ちょっと待ってください。今のメッセージ完全にケンさんですよね。電波を乱用ですか、これ。
違うアーティストの K だから、ジェフクンズだよ。ジェフクンズの K。
あ、でもクリームとかもしませんよ。
クリームとはもうこの世にいないよ。大福おめでとう。
まだだよ、大丈夫。はい、次。春よ恋さんの割と親しい友人、マンボウメンボウさんからです。春よ恋さんの代わりに言ってあげてください。遠いアメリカに住んでるみどりさん、みどりさんへメッセージです。緑ギャラリーですね、これね。みどりさんへ、私春よ恋は11月にあなたが東京に来るのを心待ちにしています。とても愛おしいです。
あ、これはあれですね、あれのあれですね、
あれですね。
最近の
これなんかあってね、本当にマジですか、これ。結構タイプなの？
結構タイプみたいですよ。
本当、
まあでもイケメンですよね。
誰なんですか？
ん、ジョンだよ。
緑ギャラリーとかね、ジェイ言ってしまいましたね。そうそうそ
う、なんか恋のメッセージが多いですね。
まあ1回目だからね。
ウェンディーさん来ましたね、東京に。
顎が好きなのよ、俺。顎分かるでしょ。初めて会ったのがね、2007年のナダ、ミルクのパフォーマンスの時に、うん、ウーガブーガのブースにいて、可愛いなと思って、喋って、若かったからね、
また
ね。
まあでも美人ですよね。ご兄弟、ご姉妹揃って美人です
よ
ね。
誰？
じゃあ、ケイシ、アーティストのケイシって、ケンさんですよね。
なんかこれ。タンちゃんじゃねえか、これ。すごい可愛かったよね。
顎がタイプとかなん
ですか？なんか可愛い、こう、可愛いじゃん、全体的に。
キュートですね。
そうそう、すごいなんかこう、うん。だけど、すごい多分いいとこの娘でしょ。多分、香港か台湾かなんかだ
って。台湾の方、
絶対多分ね、お父さん、
大切に育てた
よね。育ててるし、多分すごいすごい家に住んでそう、実家が。そんな感じがする。だって台湾でアメリカで LA にいてって言ったら、多分
すごい想像が働いてますよね。
いや、そんな感じだって。お父さんの誕生日で台湾に行ってっていうくらいだから、だってお父さんの誕生日で台湾に行かないでしょ。それでもなんかすごい想像しちゃって、あ、家がすげえんだろうなとか、付き合って挨拶行ったらダメなんだろうなとかそうとか、いろいろこう想像して、いろいろこう妄想してたんですけどね。
どうですか、
何も起きないと思うんですからね。
いやいや、頑張ってほしいです。
頑張れるわけねえやん。英語も喋れないし、
うん、はい、あの、そろそろファックスが到着しておりますので、あの、次に参りたいと思いますが、はい、お知らせです。ケン鏡のオールナイトスポンポンでは、面と向かって言えないメッセージを番組が代行いたします。次回も皆様どうぞメッセージのご依頼お待ちしております、はい、では最初のファックスのご紹介です。検査お願いします、
はい、ウィーンにお住まいの丸三角四角さんからです。つい先日修羅場に遭遇しました。自宅のアパートの入り口でのことです。筋肉ムキムキの男性、 T シャツ短パン刈り上げで、ノラードをもっとムキムキにした感じの若い男性が、女性2人に囲まれてピンとされてる現場に遭遇しました。すげえなこれ。とにかく女性2人は男に怒鳴りまくっていました。女性2人が何を叫んでいたのか言葉が聞き取れなく、僕には事情は分かりませんが、とにかく怒っていました。彼は女性2人の怒りのまま2人から罵声とビンタを浴び続けていました。それはまさに右の頬をぶたれたら左の頬を差し出しなさいという感じでした。きっと彼が何か悪いことをしたのでしょう。それにしても怖いことだなと思います。こちらの女性は気性が荒いのかもしれませんが、皆さんは女性からビンタされた経験などはお持ちでしょうか？もしも類似するような経験お持ちでしたら、これからの心構えのためにもお伺いできたらと思います。それではこれからも番組楽しみにしています。ビンタね、修羅場中の修羅場だね。修羅場の王道ですね、ビンタね。大福君は女の子を振りまくってるからしょっちゅうでしょ。
そんなことないですよ。これでも丸い三角四角さんの実話ですか、
う
ん、
そうだろうな、
ですか、
多分な、ね、そんな感じするなこれ。
大福君もうちょっと声大きく喋るの。これ仕事だから怒られるよ。
マイクに。
はい、ここら。
この人多分モテんじゃないですか。結局中身はコンサバですよ、コンサバ。この人、うん、この間会ったんですけど、たまたま日本に来てて、うん、自分がもし美術作品買うとしたらやっぱりコンサバになるって言ってましたもん。だから中身コンサバなんですよ。
あんな作品作って。
そうそうそう。
コンサバになる
って言ってんのに。
コンサバになると
大君声ちっちゃいって
キャンキャンみたいな感じってこと？
アネキャンじゃない？アネキャンじゃない？
コンサバ。
いやだけど僕もコンサバですよ、女性好きなのは。結局顎
じゃないんですか？
演技の顎は可愛いスッとなっててさ、
コンサバ女性好きになるとしたらコンサバってどういうことですか？
だから意外とこっち見た目そんなにもう気張った、なんかほらすごい刈り上げてたりとか、うんうん、鼻ピアス開けてたりとかさ、そういうんじゃなくて意外とこう見た目はもう本当に
美人だ。まあでも女の子例えばグループ3人ぐらいいたとして、うん、やっぱりちょっと目立つような
小倉さんはその一番誰も行かないところに行きたい。
そうです、
そう最近修行してるんです。それで
俺も一番ほら例えばコンパして4人5人とかいた時に、例えばほら見るからに可愛い子がいたとするでしょ。でそっち狙うじゃない。で昔はそこ行ってたんだけど、実はなんかこうちょっとメガネとかかけてて冴えないなっていう子がいて、でちょっとメガネ一瞬外した時とかにむちゃくちゃ可愛かったりとか、そういうのがいい。
そういうのじゃないですよ。
でも小倉さんは本当に誰も行かないってところに
行きたい。そうなんですよ、
あえてね挑戦すると。
まあ優しいんじゃないかなと思うんですよ、気立てが良さそうっていう。
それだけど小倉君が思ってるだけ失礼だよね、優しいってする人が。
いや僕は本当失礼なこと今言ってます
そうだよね、だってそう
、はい、
例えばじゃあ今後小倉君が声かけてきて、ああ私ブスなんだと思っちゃうでしょみたいなね、それもね。
だから今ちょっと修行中なんです、うん、やっぱりどうしても可愛い子にバッて行っちゃうんですよ。だけどそれをなるべくこうグッて曲げるっていうか、
あそう
ギュイって。
あとうん、ファックスの内容なんですけど、ビンタされた経験はある
か？ありますよ。あるある。
真剣にですか？
思いっきりビンタされた。
女性にですか？
チュンに。
あ
昔ねまあ多分チュン聞かないからぐらい
本気の話だ
もう学生の時です、18、19ぐらいの時にクラブかなんかもう酔っ払っちゃって、女の子膝の上に乗っちゃってたの、ジュンもいるのに、
うんうん、
めっちゃ。でジュンが来てで帰っちゃったから追いかけたら、バン！下北で思いっきりピンとされたらしたね。
かっこいい。
かっこいい。すごいよ。すごかった。ノックアウトですよ。
そんな時代あるんですね。
あった。18歳ぐらいかな。18歳。
今もうナイトクラブ。無視ですか？もう今されませんか？放置プレイですか？今はもう。
ピンタ？
あのジュンさん。
もうピンタとかいうところじゃん、もうピンもう。ほんと怖いですよ。オーラが北斗の拳みたいな。ってなんか分かる方もあると思う。うわって。ビンタとビンタのサイト、首へしがちゃう。
ビンタフェチではないですね。
嫌だ、殴られるの。だからそれが最初で最後かな、ビンタされたのは。
いや、ないですね。ビンタとかない。白豚って言われたことある。
もうビンタに相当しますかね。昔
の角田あさみさんっていう、小学校の頃の。隣のクラスの女の子。
それ小学校の時言われたの
前も同じようなエピソードだ。
いやもうほんと傷が残ってる今でも。絶対許さない
白豚。
今逆に白豚とか言われたらいいんじゃない？
いや思えるですよ、ほんとなんかありがとうございます
はい続けてお次のセックス行きましょうか。じゃあ中野区にお住まいのジュリカさん来ました。前にも番組内で話した私のエピソードです。覚えてますか？これが今のところ私の人生最大の修羅場です。ベッドで彼氏と裸で寝ていたところに彼の母親が来てしまったことです。とある朝の出来事。一応ジュリカいいですね、短くてジュリカさんらしいメッセージ、シンプルですね
、はい、すごい修羅場というか想像しただけでご飯3杯いけますね。
ご飯ですよ
ジュリカさんありがとう、
ね、大福にとってこういう習慣どうすんの？ベッドで挨拶するとかするの？すっぽんぽんだよ。だってい
や結構親絡みはきついですよね。
あそうなんですか？
例えば腰振ってる時にさグワンって開けられたらさどうすんの？ここって時に止めるのかね。
そうどうなんですかね。ちょっとでもジュリカさんのこの短い文章が僕はすごい
いいよね。
いい素晴らしいと思います。なんか
何してたかだよね。ジュリカさんが手間だったのか君にされてたとか俺の友達が一回子供の時に親のセックス見ちゃってバッて開けたんだって、その時に君にしてたんだけどこうなってだから、まあ、ちょっとラジオでわかんないんだけど君にって普通こう女性が何、
はい、
仰向けになって、
はいはい、
お父さんがここに顔やって逆だ。カエルみたいにお母さんがこうなっててお父さんがこうだから両方ともこううつ伏せになってて、
はい、
こうか引き返るがこうなんかこうケツ舐めてるみたいな態度
特殊ですね。
そうだからお母さんこうなってるんだけどお父さんもこうなってケツを顔につけて君にしたって。
へえ、
すごい衝撃的だったっすよ。それ友達が見た時に。
ずいぶんエロいご両親ですね。
そう、友達も超エロいんだけどすごい斬新だよね。
斬新。
普通こう股にこう顔入れるよね、じゃなくてお尻の方からこうやってて、二人ともだから子供見てたの気づいてなかったらしいこうなっちゃってるから。わかる？
わかります、わかります。
まあ、でもなんかジュリカさんなんですけど、うん、前以前にもこのエピソードをくださったんですけど、うん、確かもうあの朝だったんで裸のまま爆睡してたとかおっしゃってませんでした。
あ、そうだったっけ。
寝ていただけなのか。
あ、じゃあもう終わった後にっていうこと。あ、終わった、もうだからやって朝方だ。
朝方で。
それだったら別にありだよね。
でも気づかなかったんですよね。
あ、そうか。あ、それが、まあ、僕はこうジュリカさんとこのボーイフレンドが寝てるとこバッて開けたいです
開けたいね。
開けたいです
ね。そういうの見てみたいね。
すごいなんかこうちょっと甘い感じの匂いとかファーっていきなり来るんでしょ
う、ね、キャだけどね、ちょっとこれはどう。ほら膣けいれんとか女性ってほらピクスとピッてなるっていうじゃない。ピッてしまってキャッとなっちゃって嫌だよねやってね。
取れなくなるって言いますよね。
取れなくなる。だって俺舘ひろしと早見昔膣けいれんを起こしたっていう噂先輩から聞いたからホテルでやってて
マジっすか。
そう、それも有名な膣けいれん舘ひろしとか出てくるんじゃない。早見と膣けいれんじゃん。早見と舘ひろしがラボットでセックスしたら膣けいれんを起こした。早見が知らない。
知らない
で、もう抜けなくなっちゃった舘ひろしのチンコが。それでなもうバッカなんかやったのかな。でそのままもうここバスタオル巻いてスタッフがなんか台車みたいなに連れてったって知らない。
マジですか、う
ん、みんなも調べてみてください
、うん、面白いですね。そう、はい、
だからタチっていう名前なんだよ
なそうなんですよね、うん、はい、じゃ あのそろそろ、
はい、じゃあリクエスト聞きましょう。日発の大福紹介してあげちゃって。
はい、じゃあ紹介します。私は看護婦をしています。入院中の患者さんからファックスを頼まれました。盲腸の手術のを先ほど終えた患者さんが、ぜひおならが早く出るようにこの曲をお願いします。盲腸の手術をうまくいってよかったですね。早くおならが出るといいですね。リクエストをくれたのは板橋区にお住まいのブープーさんです。リクエスト曲はショパンの胃腸に乗せておなら連発音です。どうぞ。
Einen schönen guten Abend. Hier spricht Philipp Zach und Sie hören Ken Kagamis All Night Sponpom.
皆さんこんにちは、竹崎和之です。ケン・カガミのオールナイトスポンポン、聞いてください。
Hi, I'm Amy Yao and you are listening to Ken Kagami's All Night Sponpon.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange store. 7
月はサンフランシスコに行くからお店がほとんどやってません。ストレンジストア。はい、おならの音を聞いていただきました。余談だけど今年の夏の後はおならが来てるんだよ。知ってる？
おならですか？ トレバー清水くんのことですか。
そう、トレバーあの奈良店が8月にミサコ&ローゼンであるでしょ。でもね、今ね、三菱1号館でモダラの絵が見れるらしいんですよね。宝庇合戦って知ってる？知らない？簡単に言えばおなら合戦ですね。
たまにラジオにも投稿をしてくれる方がおすすめですよね。大福見に行こう。
はい、一緒に行きましょう。
行かねえなこれ。
皆さんもおならが流行りますよ、
ね、おなら、ぜひアートなおならどうですか。というわけで次のセックスをご紹介します。ケンさん、スルンジコちゃん、大福さん、コブラさん、ケンニーさん、こんばんは。そういうですね、先日私は自家製麦茶で食あたりになりました。水が腐ったねこれ。皆さんお元気ですか。今回のテーマ修羅場ですが、私は数年前ラオスに行った時、ロブソオア我慢という修羅場に遭遇しました。船で川下りを体験した後、トイレ休憩として立ち寄った場所は水牛がうろうろしているただの河原でした。私は少々戸惑って唖然としていると、同乗していたラオス人のおばさんがお尻丸出しにしておしっこを始めました。そしてそのおばさんはジェスチャーを駆使して私にラオス式公衆トイレ AKA ノグソの作法を教えてくれたのでした。それは地面に適当な大きさの穴を掘って、そこに用を足すというシンプルな方法です。私は足で穴を掘って脱粉しました。大人になって初めて体験したノグソは思いのほか開放感に満ち溢れていて気持ちよかったです。チャンスがあればまたやりたいなとその時は思ったほどです。それ以来ノグソをしていませんが、なぜか良いノグソポイントがあれば教えてください。では皆様良いサマーバケーションをごきげんよう。高尾在住ジーコさん。ジーコさんいつもありがとうね。今日の発掘キレッキレだね。続けてもう一つ紹介します。京都在住匿名希望者よりいただきました。皆さんお元気ですか。僕は小学生の頃トイレが近くて授業中に行きたくなっちゃうことがしばしばありました。でも手を挙げて先生にトイレ行きたいというのが恥ずかしくて仕方できませんでした。でももうダメだったとこまで来たら勇気を振り絞って先生に言うんですけど、でもそんな時に限ってまた次の授業中にトイレに行きたくなっちゃうんですよね。もう2回連続は恥ずかしすぎて絶対に言えません。でもやっぱり我慢できるはずもなく、ちょっとずつおしっこが出ちゃうんですよね。生温かいじみじみ感が何とも悲しい。休み時間にズボンにシミができているから見えないようにするけど、なんとなく気づかれちゃう。その時そんな僕を見てクラスメートの女の子はこういった僕を慰めてくれました。妖精ね、妖精が来たのね。全くもって意味不明だったけど、なんだか救われました。それ以来妖精の存在を信じています。
2つともトイレ系のネタですね。ケンさん興奮してますね。
もう僕の大好物のネタです。僕好きなネタ連発ですね。よく分かってるね。
ジーコちゃんも匿名希望さんもノグソするか我慢するか漏らすかですね。どうしてもってなったらどうします。大人でも漏らしたことありますか。本当の修羅場ですよね。
いや俺はもう何回も漏らしたこと、
まあよく聞きますよね。ケンさんは
多分もう歴代今まででも話してんじゃないかな。うんこ漏らしたタクシーに乗った伝説の話ね。してないっけ。
聞いたことない。
実家の時ね、スタイリストアシスタントやってる時かな。もう
大人になってからじゃないですか。
大人の何22ぐらい、1か2ぐらいの時かな。うんこ京王線でうんこもう超もう漏れそうで、でも間に合わなかったの。もう絶対漏らすわと思って、だからもういいやと思って、もう 家、まあ、もう家に帰るだけだからと思って電車降りて、もうしちゃったのも思いっきりバッとうんこパンツの中に。めんどくせえからもう帰るだけだと思って、だけど思いのほか結構出ちゃって歩けなくなっちゃって、こんなになっちゃって千鳥足みたいになってたから、タクシー止めてちょっとこう浮かし気味で乗ったんだけど、でお金払って椅子見たらうんちみができてた。タクシーこういう茶色い丸いうんちみだから、もうズボンも結構染みちゃったぐらいうんこいっちゃってたわけ。
絶対バレてましたね、タクシーの人には。まず匂うでしょ。
だからね、ちょっとね下痢っぽかったから、下痢ってあんま匂わないじゃん。わかんない、俺のあれが。だからね、ちょっと今でもこう白いタクシーの椅子にうんじみがついちゃって10円、500円ぐらいなのかな。だから今だって1万円取られてるよね。
あ、そう、
そう、だからうんこ漏らして1万円なんて取られたら飛んだあれだよね。
それ陽性ですかね。
陽性だろうね。
陰性陽性の陽性、
陽性、そう、領収書くださいってそのまま降りてる。
漏らさないですけどね。
お腹緩くないからだよ、ここら。俺も緩いもん。
そんな強く言われても。
ジーコさんみたく野宿という選択肢は。
あ、野ぐそ？
野ぐそ。
野ぐそもありますよ、それはもちろん。いっぱいありますよ、子供の時。だから帰りにうんこ
まあ、あと漏らしちゃうからっつっていつも同じこれちょっと山があったのでそこでいつもノグスしてい
つもノグスしてたんですか。
してた、大体してたね、小学校の時。それもう
慶応長山、
慶応長山スポットノグススポットがあった俺の中で。
山ですもんね。え、
子供の頃から緩かった。
緩い、下痢なのお腹が今でも弱いんだけど、子供の時はもっと弱くて、でも夏とかアイスとかいっぱい食べると思うだろ
いっぱい食べたらそりゃダメ。
でもやっぱこう外で裸になると気持ちいいですよね。
で子供って今
外で裸の話じゃないよ。
ノグソして、
まあノグソね、
気持ちよかったって、
開放感があったっておっしゃってますね。
それすごい分かるんですよ。
全裸になったことあるんです
だけど変な話、全裸になって山とかでうんこしたら気持ちよさそうだよね。こうああみたいな感じでさ、
全然分かる。
頂上とかで
なんかやっぱあの裸で外で歩くことないじゃないですか。
ないですね。
気持ちいいんすよ
あ、前なんかテレビで言ってたんだけど
風が当たって
気持ちよさそうだよね芸人の人で誰だか忘れたんだけどなんかね必ずなんかこのやることがあってたまにらしいんだけど、こうソファー、川のソファーの上座ってそのしょんべすんだって家で。
え
普通ダメじゃんそんなことだけど、それがすごい気持ちいいんだって。こうなんかもうだからいけないことしてるわけじゃん。でもソファーの上でもうわーしょんべんしちゃうの。でまあその後ふくらしいんだけど
ふくらしい
んだけどふくらしいんだけど自分で。だからそういうのをたまにやるらしい家で。だちょっと変だよね。
でもあのギリギリまで我慢して、できる限り我慢して、うん、やっとあのその出た時、その我慢してやっと出せるって時が快感だった。あの堤下ってあの芸人
言ってました、うんうんうん、言ってた本当ね。
だからバイクとか乗ってその出るっていうやばいって時に、あもうこのまま終わるなっていう、
あるでしょそういうの
感じますよね、
うん、
でどうにかトイレ見つけて、ああまだ生きていけるんだって思うんですけど、
ね、イエスとか言うもん俺トイレ開いてた時一回西武、渋谷西武で超うんこ漏れそうになって、渋谷西武の前で、あ渋谷西武あんま人がいないからトイレ絶対空いてると思ったら全部閉まってて、階段走ってたもんね一回目ずっと。で一番5階かなんかのトイレでやっと開いてた時に、もうだからもうズボンもう下ろした瞬間に出たから、だからちょっとでも危なかったんです。こうパンツにこううんこキュッてなってたもう寸前やだからもうこういう感じだった。うんこ
細かい。
そう
ハリウッド映画
みたいな。そうハリウッド映画だからもうミッションインポッシブルみたいな感じで下ろした時に寸前下ろしたと同時に出たブレイッ
ツないな
でもあのトイレで、
はい、
あのトイレコンビニとかトイレ入ってて、うん、すげえこうリラックスして、うん、クソしてんのに、うん、どんどんどんどん。
そう俺も一番嫌だ。
嫌ですよね。
そうだから本当に外でうんこそんな嫌なのよ。
わかります。で鍵を閉まってんだから叩いても、
そう分かる、
叩くともっと出ねえぞと思って。
バカだなっつって。
すげえイライラする。
わかる。入ってんだからさ、だからそいつも漏れそうなんだよ、だから漏らしてんだよ。そう
待ってますよっていう合図
あれすごい嫌だよね。
リラックスしてしたいんですよ。
だからもうすごい残便感があるもううんこだからもうあと3分の1で出るはずがもうそれだけもうそのまま出ちゃう
ね。でもなんか何ステップかありませんか、その漏らすまでに山場が。例えばおしっことかでも、うん、
あるある、
あーっつってちょっと我慢して、うん、あーっつって、
うん、
それの、あ、1回目とかでトイレ行かないんですか。
もうやん、もういき、うんこの場合は山場が来たらもうそこでも終わりなんだから我慢
して
、うんこしてなと思ったらダメなのよ、だから、そう、だから常にこう、もうどこにトイレあるかっていうのはこう歩きながらいつもないのにこう見てる、こうトイレちゃんとあるからとか、それは頭に。
いや、その状況は想像するだけで恐ろしい。
だからアメリカとかなんてトイレってこれないじゃないですか。で鍵とか借りてやるでしょ。だからアメリカ旅行行った時は結構ピリピリしてる、うんこもだなるべく、だから本当にタンちゃんとかもいる、おしっことかもあるし、だからそれタンちゃんプラス自分のことが結構ピリピリしてる、その人がお子さん連れになったらあそこのカフェ行ったらあるなとか全部インプットしとかないとどうしよう、もうとんでもないこと
ない。本屋さん大丈夫ですか。
あ、翻訳でうんこしたくなるっていうね、
インクの匂いで。
匂い
でね。俺別に常にどこでもうんこしたいから別に本屋だろうが大丈夫です
よ。あれですね、あのこういうケース修羅場なんですけど、うん、やってしまった後が修羅場ですよね。
いや本当だよ、だって拭くものないのどうすんの。何ですかね。
例えばほらノートとか昔よく使ったら本当に
新聞紙とか、
そう新聞紙とかノートとかをチクチクとかってやって、そんなのもない場合、俺一回葉っぱで触れたことある小学校の時
山だからです、
そうい
やわかんない全然。
あのお話し中すいません、あのリプが出ましたんでここでお知らせです。ファックスですが、はい、先ほど締め切らせていただきました。たくさんお寄せいただきましてありがとうございます、うん、番組終了までできる限り紹介させていただきます、うん、ケンさん引き続きよろしくお願いします。
はい、選びに選び抜いたファックス紹介します。ケンさんこんばんは。私の育った町にはお城の形をした目黒エンペラーというラブホテルがありました。ちなみに私の実家は目黒でなく足立区です。ちょっとした町のシンボルで道を説明するのに目黒エンペラーの角を曲がってとどうのこうのとラブホテルにもかかわらず近所の人は平気で口にしていたことです。ホテルの入り口にはたくさんの修羅場がありました。一番覚えているのは高校生らしきカップルがホテルに入る瞬間をどちらかの親に見つかって入り口で相当怒られてる修羅場です。すごいねこれ。女の子は泣きじゃくり、男の子はうつむき加減で親に怒られていました。他にも酔っ払った男女が中に入る入らないで揉めているとか、近所のおじさんが駆け込んでいく姿など幼い頃見てはいけないものを見てしまう好奇心でホテルの前を通っていました。このホテルの入り口はいくつもの修羅場を通り抜けていると思います。そんな目黒エンペラーも90年代にはネオンが一部切れて目黒アッペラーになり、2000年には塗り替えられてタブーという謎のロボットになりました。そしていよいよ近日取り壊しが始まるそうです。寂しいですね。もう一度あの入り口の修羅場みたいです。豊島区にお住まいの美佐子さんからのファックスです。目黒エンペラーはブティックホテルっていうの元祖だね。部屋がすごいんだよこれ。回るホテルとかあるね、滝のある庭園の部屋とかね、シャンデリアとかね。
目黒ってなんか足立区ですよね。そこがいいですね。
閉まる前に行きたかったな。でもこホテルの前に行ったら結構すごいの見れそうですよね。
渋谷とかでやってたらわざとらしいけど、足立区みたいな23区だけとちょっと郊外みたいなところだと面白そうですね。
ラブホテルはまあもちろんみんな行ったこと経験あるんだろうけど、どこをよく行ってた？小倉君は。
僕はですね、
地元千葉のホテル。
違うんですよ僕。
あれ行かないラブホテル。
あれ、
あれって
あれ
あれ
あれですよ。セックスしたのが遅かったんですよ僕は。
あ、そっか。
はい、
そ
う、27歳だったから。
17歳。いや全然遅くないじゃん。
まあ遅いってことにしてください。あ、まあそれで行った。だけど初めて行きたかった、うん、ラブホテルずっと行きたかったから行きましたよ、うん、フランスっていうところに。
何なんだろうな、名前ね、ネーミングね。
だからでも選びました、ちゃんと、うん、一番初めに行きたい、ここ行きたいなって。で、フランスに行ってきたって言いたかったんです
よ。ラブホテル。大君は？
僕は新横浜ですね。
新横浜、なんて言うんですか、お店じゃない、ホテル。
新横の…名前は…
忘れちゃった。
なんかでも、ラブホ入って、なんかノートがあるんですよ。
感想みたいな、
みんななんか書いてくみたいな。すげえそれ面白くて、
あ、それ写真撮ってたら面白そうだね。
好きそう。
大根それ撮りに行けばいいじゃん、ホテルで。
それ丸ごとももらってきて、
もらっちゃったそれね、
ぐらいの感じ。
かっこよさそうだね。
面白かったです。それ今思い出しました。
いいじゃん、ファウンドオブジェクトじゃん。
そう、
マジそれかっこいいね。いい、それパクってきてさ、写真と一緒に展示してあったりするみたいな。
でもラブホいいっすよね。
ねえ、なんか面白いよね、ラブホテルってね。何なんだろうね。
あの目黒の目黒エンペラーまだございますよね。
どこにあるんだっけ、駅前だっけ。
なんかあの橋のと向こうに。
あ、だからあれでしょ、井上陽水の歌に出てくるやつだよね、多分ね。
あと杉田かおるが何年か前に、うん、あのそこでフライデーされて
た。あ、そうだそうだ。あれホテルはリーバーサイドっていうか、そのホテル
目黒エンペラー
の曲だった。そうそうそう、
今腹そぼちりました
ね。川沿いリーバーサイドでしょ。そうそうそう、ホテルはリーバーサイド、多分メグラインからそれあります。まだ角にあります。
あの日本のラブホテル文化っていうのはなんであんなに華やかなんですか。
なんかカリスマの、調べたんですけど、カリスマのデザイナーの方がいらっしゃるんですよ、
ホテルデザイナー。
そうなんですよ。で結構地方のそういう
ご健在で、
ご健在で、ね、今そのラブホテルが日本に需要がないそうなので、今はあの台湾とか、
あ、そっちに需要、次はアジアの。だけどラブホテルの内装とかやりたくない？なんかそこにこうアートピースが飾ったってかっこいいよね。グループ展とかやりたい？
できますよね、もう。
俺なんかプロデュースしたい全部。 部屋
彫刻全部揺れてればいいんじゃないですか。
ちょっとでいくらでも
当てれるみたいな。
いいね、落ち着かないね。
でもあのカリスマの知ってます、うん、ラブホテルの人のあの部屋の中に本当にレールがあったり、あ、なんていうんですか、あの鉄道みたいに走らせちゃったりとか。
はあ、この間テレビで見たやつは、
そうです、
池があってゴンドラのボートがあって、
だからそのそこに乗ってセックスができるわけでしょ。
あ、いや、それはね、部屋に行くまでそれで行くんです
よ。めんどくせえな、それで乗っていくんだ。
だからもう本当、
あ、もうあディズニーランドみたいな感じだね。セクシーディズニーランドだ。
セクシーディズニーランド
だ。なんだそれ。
ラブホテルはいっぱい修羅場がね、あるとこですよね。
いや、そうだよ、だってさ、いろんな、だからラブホテルの前でなんかさ、たむろしたら面白いの見れそうだよね、結構ね。チツケーレンも出てきたりとか。
そうですね、見たことはあります。
なんか、チツケーレンですか。
いや、修羅場を。
修羅場ですか。いや、見たことないんですよね。ただでもなんかラブホテルによくこう入ってくじゃないですか。
入ってく入ってく。
そこにこっそりこうやってついていけないかなっていつも思ってます。
いかないじゃん。
そう、
俺も最近渋谷からこう彼女の家に行くときに、
あ、わかるよ、
ラブホテルが絶対あるんですよ。
ありますよね、
いちいちそこ通ってから
通りますよ、
ね、あえて
僕も通りますよ。
だからそこで例えばさ大福行ったらさ、なんか大福の仲いい友達とかさ出てきたりしたらちょっときつくない？しかもなんかこう全然違う女といたりとかさ、そういうとこがあったらちょっと
ごめんよ
ね、
見ちゃいけない、
見ちゃいけないよ。
真面目になって。
真面目ですよね、結構やっぱ。
え、真面目です。
僕とか多分見ちゃったらなんか、
ああああ、言えないやろ、もう、あっつってもねえ。
あとなんか風俗場だろうなっていう、こう一人でその辺を歩いてる人の後追っかけていくのも好きです。
あ、本当に、あ、どこ行くんだろうなって。
あ、この人ちっちゃいカバン持ってるみたいな。
何入ってるの。
そういうスポットとかあるんですか。だいたいたいここにいたら見れるっていう。
あ、でもそのちょうどあの西部の文化村に行く方のところにあのフレッシュネスがあるんですけど、
うん、
あそこでフレッシュネス食べてたら横の女の子がずっとこう携帯いじってなんか出動待ちしてましたよ。
あ、じゃあホテトルかなんかあ
るのかな。絶対これ風俗の人だと思って同時に出たんですよ。ホテルに消えましたからね。
はあ、
すごい。
そういうね、匂いを感知できるんですね、大福さん。
はい。あとたまに窓が開いてて喘ぎ声が聞こえたりするんですよ。
嘘でしょ、ホテルで。
うん、で、映像の音なのかなと思いながら。
あ、 AV 見てるかもしれないね、もしかしたらね。はあ、面白そうだよね。
面白いですね、
ラブホテルはね、道だから。
ラブホテルで展示できないんですかね。できなさそう。
どうやってお客さんを呼ぶかみたいな。1日だけの限定とか。
限定でさ、全部フロア使ってね。
最近ホテルの中に展示してあるホテルありますね。京都の熊グスク。
ああ、はい、泊まったことあります、私。
ああいうところを逆にラブホテルに変えちゃえばいいんじゃない。
かっこいいと思うよね、ラブホテルで作品展示して。
でもあそこ真面目に営業されてましたよ。
あ、そう、だから企画として逆にラブホテルに変えました。
あ、1日だけね。
そう、
ラブホテルアートフェア
で。それでケンさんセックスしたらいいんじゃないですか、
パフォーマンスで。
ゼロ次元
ビンタ、ビンタ、最後ビンタです
ビンタ。あ、ビンタ聞こえたら窓ふ
ざけんなよ。
入られてたみたいな。じゃあ、はい、
盛り上がってますが、そろそろ次のリクエスト曲を聴きましょう。この曲はぜひコブラ君が紹介してあげてください。
じゃあ紹介します。僕は妻に浮気がバレてしまいました。しかも浮気相手のいる目の前で妻に遭遇しました。妻が浮気相手の彼女に詰め寄り僕を怒鳴り、いわゆる浮気現場が見つかった時の典型的な修羅場です。思わずお漏らしをしてしまい、ダブルの修羅場でした。ギリシャも僕と同じく大変な時期だと思います。修羅場を抜けるべくギリシャの音楽をお願いしますとのことで、リクエストをくれたのは渋谷区にお住まいのビタンコビリビリさんです。曲はユッタ&ザ・ハイ・デュークが演奏するギリシャの曲でサラサラです。どうぞ。
Hi, this is Andy Warhol, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pon.
Hello, this is David from Chicago, USA, and you are listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pon.
Yai ga Shiyui desu. Kyou wa kanran ni ikenakute gomen nasai. Kobu-chan, watashi ga ikanai kara tte Strange-ko-san to uwaki shichi dame da kara ne. Ken Kagami no All Night Spawn Pon. みんな聞いてね。
アートっていいね。
アートって楽しいよね。
現代美術ファンタスティック We are Misaka and Rosen
Now Takahiro Red Olive Golden Lips An exhibition featuring a series of unknown body drawings and sculpture from Los Angeles to Tokyo On view through the 26th of July at Misako and Rosen. Only in Otsuka.
はい、ケンカガミのオールナイトスポンポン、大塚のスパーム坂スタジオからお送りしております。そろそろ番組終盤に差し掛かりました。
早いですね。八重樫さん、聞いてる？大夫です。
ストレンジ子はやっぱり若い頃の藤原紀香かもしれませんね。
コブラさんむせりましたね、八重樫さんの CM の時に、はいはい、
びっくりした
。藤原紀香ではありません。実際にお会いして違うって分かったら余計知らばなんでびっくりしましたか、八重樫さんの CM。
そうですね、
八重樫さんから直々にペニーさんにこれをコブラさんに内緒でぜひ放映してほしいというリクエストがありましたんで。
出しゃばりすぎじゃないですか、ちょっと。
いや、
ノリに乗ってたね。
声がいいっすね。
通ってるね。次はじゃあゲスト呼ぼうか。
行きましょう。
はい、じゃあこの際だから藤原紀香ってことにしよう。それにジコちゃん面白いから。はい、では最後のセックスです。東京都にお住まいのなめしこジャパンさんからのセックスです。北島三郎並みに鳥を飾っていただきます。
よ、なめしこジャパン。
ケンさん、いやジメジメしていますね。脱ぎたてのパンティーのクロッチくらい湿ってますね。今日のテーマは修羅場ですが、僕もだいぶ前やばい修羅場がありました。以前お付き合いしていた彼女に持っていたエロあ DVD を全部捨てちゃったんですけど、大好きな AV メーカーからファイナルうんこうんこやめましたという素敵なタイトルの作品の発売が決まって、どうしても我慢できずに買っちゃったんです。このメーカーもうんこやめるし、僕も AV 見るのやめようってそう思って買ったんですけど、ある日白場になっちゃいました。仕事中、今日泊まりに行くけどいいって彼女からメールが入ってきて、普通にいいよって返事したんです。返信した後気づいたんです。僕ファイナルうんこをパソコンの前に置きっぱなしでした。もう家に戻ったら大変でしたよ。もう AV 買わないって言ったよね。私以外の女の子エッチしてるの見てそんなに楽しいの？泣きながら怒られちゃって、僕もついいやこれエッチしてるシーンないんだよ、うんちしてるだけなんだよ、わけわからない言い訳をしてしまいました。彼女は泣きながら出て行っちゃって、ほんと修羅場でしたよ。ちなみにそれ以来彼女がいないので、今のところあの子がファイナル彼女です。うまい。あ、どうでもよかったですね。ごめんちゃい。あ、なんだか思い出して泣けてきちゃったな。
プロの方ですか、裏切らないです
ね。こういうの見つかるのやばいよね。本当に破裂するよね。
皆さん何しみじみ投稿してるんですか。
いやだってこれも前多分前話したと思うんだけどね、こうエロいの見てて、
うん、
帰ってきて友達を家に連れてくるって言うんでね、純が帰ってきた時俺見てたの。そしたらなんか思ったより早く帰ってきて、なんか変なボタンも焦って変なボタンを押したらパソコンの画面だけ消えて声だけが流れてて大変だったの。もうだからもうわけわかんなくて、あれもう何やっていいんだか、もう画面消えたで音だけ流れてんの、あいごい。でやっぱ女性って冷静な、そこで友達を玄関で待たせて、今の家じゃなくて昔の、ね、一軒家住んだで、こうすぐパッと消してくれて、普通に怒られましたよ。友達来る前にね、そんなのは見るなと。
さすがですね、ケンさん。
いや結構修羅場でした。もう焦ったね。
ああ、まあ、でも僕もそういう修羅場ありますね。実家住んでた高校ぐらいの時に、うん、部屋で一人でやっぱシコシコするわけじゃないですか、うん、でベッドの上に立ち膝でやってたんですよね、うん、
はいはい、スタンディングね、スタンディング、ハーフスタンディングね。
そう、
立ち膝で、
そう
こうでしょ。
何でですか。
いや覚えてないんだよね、それが。何でな
の。今はバックをイメージしてみたいな。
だいたい分からない。
あ、そうか。行く寸前に立ち膝だよね。だけど
まあでも立ち膝だったんですよ。そしたら部屋が
膝、プロテクターした
プロテクターはしてました
バレーボール
かあの、のドアがガチャって開いて、
あら、立ち膝で、
あの立ち膝でお姉ちゃんが入ってきちゃったんですよ
お姉ちゃんにどっち向けてたの？
あ、でそれで僕は多分もうガチャって聞こえたから、とっさにこう背中向けたんですよ、ドアに。
あ、ガッつってね。
で、うん、こうやって、うん、なんですか、後ろ背中の方にお姉ちゃんがいるとして、
こう見てこうだったんだ。
そう、う
ん、
だからこっちがあのお姉ちゃん側じゃない方はもうガンガン出てるわけですよ、バーンつって
出てる。
でこっち後ろ姿でお姉ちゃんに、
ケツは、
ケツは多分隠れてました。
隠れてたん
だ。だから立ち膝、なんかわかんないけど弟が立ち膝でベッドの上で、
あ、見返り美人みたいな、
見返り美人になってなんだよってもう
何なんだよ
もういきなり怒ってるみたいな。
何なんだよ、なんか怒っちゃうんだよね。わかる、
もう焦りすぎて
なんかもう思ったないようなこと言っちゃうんだよね。おとかさ、なんかこう元気とかね元気ってなんだそれみたいな、
勝手に入るなよ
って、ね、まあ、確かにね、
そういうのはありましたね。
この人は知り合いなんですか？
この人は僕知らないと思いますよ。でも面白いですね、この
ケンさんご存知ですよね、うん、あの前回も素晴らしいファックスを、
あ、プロの方、
そう、プロですよ、その道の前働いてた人。
そうですね、
お上手ですね。
ファイナルウンコ、これちょっと見たいね、ファイナルウンコってどういうのなんだろうね。
調べたんですよ、
うん、
多分ソフトオンデマンドから出てたや
つ。あ、そうなんだ。
それもファイナルウンコ、感情グソ、水、ゲス、ゲロスカ作品集、うんこやめました。
何の読んでたの、読んでて見てたのこの人
ただそれだけの映像を集めた。
確かにそれが家の付けに置いてあったらちょっと怒るわね。俺でも怒るわそれ友達でも怒るわ、まあ、なんだそれってね。
やっぱ結構コアな映像ですね。
いや俺うんこ好きだけどちょっと無理だわこういうの。好きだけど
買ったんですね、このパターン。
買ったんだね、お金払ってね。
この人は多分好きなんでしょうね、そういうのは。
とりあえず何でも見るんじゃないですかね、お仕事。
社会勉強だろうね。
社会勉強で。
いやー、あ、本当にそっち系の方なんですか。
昔
そうそうそう、そう、そう、そうらしいですよ。
ジェフリーよくご存知、知ってますね。
うんこ、うんこ。
ジェフリー。You know him, right?
あれです
ね。あ、もういい。
はい。
いや、もう最後。やっぱりこう、普段、彼女にはそういうのは求めないってことですよね。これどうなんです
か。いや求め、だって大君今の彼女にさ、ちょっとうんこしてみるって言えないでしょ。ぶっ飛ばせるでしょ、ね、引っかかるでしょ顔、まあ、言えないよそんなの、
まあ、してくれないと思いますけど。
してくれないよそんなの。
普段こういう映像を見るのが好きなわけじゃないですか、この人は、
うん、
だからその性癖とはまた別のなんかあれなんですか。どういう、
本当不思議だよね。だって普通のああいうさ、ちょっと可愛い人の AV 見るのがスタンダードなわけじゃん。だけどこう、うんこもの見るってさ、どういう心理なんだろうね。だって気持ち悪いじゃん、普通に。
上がるんですかね。
でももう段階を踏んでるんですよ。
ああ、そっか。
だからこう、どんどん
いろんなの見て、
そう、先細になってくじゃないですか。
ああ、どんどんもう見てな、もうジャーってなって。
そう
です。ああ、そっか、じゃあ俺まだまだだな、じゃあ
やっぱこう段階踏んでいかないとないんじゃないですか。だからまあうんこ行く前にお尻の穴にドーンみたいなの
か、まあ、そうか、
そういう感じで。
昨日ほらお客さんを連れてね、すごいとこ AD スクも行ったみたいな。
そうだよね、その手の人を連れてってね。
あ、そうなんですか。
そう、
うん、2丁目行ったんでしょ、
あ、2丁目に
で通訳で、うん、あのこれは何系だとか、これは何系、こんなんだ、どっち系です、この雑誌はボーイズラブだとか。
しかも結構高いんだよね、3000ぐらいするんだよね、一冊ね。
非出版とかだから、
ね、すげえ高いの、かっこいいけど。
56% オフってちょっと中途半端なんです
ね。結構じゃあ全然売れないんだろうね。
デブセンの DVD、
あ、デブセンの DVD か。元値がいくらなんだろうそれ、
ね、
2万ぐらいするんだろうね、
まあ、ね。でもなんかちょっとあの聞いた話によりますと、アメリカのその輸入系のそのアメリカ系の DVD の下にアメリカンフラッグが
かかってて、
しかも昨日はあの7月、
あ、そうか、独立記念日か、
独立記念日で。
ちょっと安川さん
分かんないですけどなんかあるのかなと思って、
アメリカ人が日本来たアメリカの AV とか買うのかな。
買うかな、買 うん、あ買うのか。だけどあっちにはないやつだもんね、多分ね。
いっぱい買ってますよ。
本当。
はい。
はあ、すごい。
でもこのうんこの気持ちなんとなく今分かってきました、僕。今黙ってた間。
どういうことですか。
いや、なんか興味深いなってすごい思ってきて。でもあとさっきの初めの方に話したソファーでのしょんべん
するやつ、うん、分かる。
それへの解放、ストレンジ子さんがすごい顔で俺の
解放感的なことしてたから、まあ、あのフリーダムみたいなね、
お前うんこわかんなかよみたいな感じ
で、やりがさんの気持ちになってこう睨ん
で、でもなんかなんとなくなんかもういいよケンさん、今日から全部捨てていいから、もういいから大丈夫大丈夫、私に任せてって言われて、
じゃあうんこしようかなってなるのねいいっつって、
もうそれ気持ちいいからみたいな風に言われたらやりますよきっと。藤原紀香にそう言われたら、
藤原紀香に言われたらもうや
っちゃうもん、ね、藤原より紀香のうんちしてるとこ見てみたいですよ。
あ、俺も見てみたい。
そうだよ、だから、うん、それでだから大君今日からもう全部捨てていいから私に任せて一緒にうんこしようって言って、もうあとお金の面倒とかも全部見るから、じゃあうんこしながらセックスしようって言われたらどうする？
うんこしながらセックスんだやだよ、
もう気持ちいいから
俺でも匂いダメ
なんですよ。やってよお前小指、小指にさあれだよ、耳かき1個くらいのうんこ入っただけで超臭いじゃんあれ。あれがさもうそのまま食うんだぜ、もう考えられないよ、だがじゃねえかよ、もうなんなの食うやつ。
本当に修羅場ですよね、匂い。
修羅場だよ。だからすごい綺麗な女の子がなんかあのスカルプチャーを置くような台の上に乗ってうんことかしてるのだったらあり。
あの絵でありましたよね、あの、
うん、僕の？
あの違います、あのダークさん一緒に行きませんでしたっけ、ロンドンでリチャード・ハミルトン、
あリチャード・ハミルトン、いただいた本の、あ
うんこ、
美女がうんこしてる、
あれかっこいいな、あれね、花と一緒に捨てるやつ
でしょ。そうですそうです、
あれもいいよね、
うんこあった、
しゃがんでますよ。
だから可愛い人がうんこってなったらいいじゃん、ほら美とおみたいな感じでさ、汚れと美だからちょっとマニアな人だから本当にもうあれなんだろうね、その可愛くない人がうんこして気持ち悪いやつが食ってみたいなでしょ。だからそういうのはなんかもうダメだな、偽物だったらいいんだけど本物はちょっと。
そうか、大福も、大福でも匂いがダメって初めの方に言ってほしかったな、うん、
結構な匂い、
匂いダメだろ、ダメだろ。自分のうんこの匂いはいいんだけど、人のだから人の
違いますよ。でも自分のうんこですよ、きっと出すのは。
うん？
自分のうんこまず出すのは分かりますか？
え？今？ここで？
じゃあ多分
ちょっと座って
る。入り口は自分のうんこだと思うんですよ。
最初はね。
うん、自分のうんこだったら大丈夫なんですよ。
精子の匂いとかも嫌だ。
ね、あの漂白剤みたいなね。
あの小学校のテキストにはケシの実の匂いって書いてある。
あ、書いてある。精子が。例えばうんこがさ、うんこがレモンみたいな匂いしたらさ、こういう行為は多分ないんだよね。だから臭いから、臭いからこういうジャンルがあるわけで。だからいい匂いだったら多分何にも面白くない、何にも面白くない、臭くても毛嫌いされてるわけだから、
そうですよ、
そういう着地点になるんでしょ。
まとめて
そんな気がしないですか。
そうですね、というわけでそろそろ
はい、はい、閉める、はい、じゃあそろそろお別れのお時間です。
あのじゃあいろいろありましたが、最後に当選者の発表をお願いしたいんですが、
誰にする？なめしこジャパン。
本日採用させていただいた方ですが、なめしこジャパンさん、高尾のジーコさん、ジュリカさん、うん、京都のイメイ希望さん、うん、丸三角四角さん、うん、ブリトリデブさん、
うん、
ですね、
うん、
いっぱいいただいたんですけど、ね、採用された方がちょっと今回少なかったということで。
誰
です
？
まあ、メシコジャパンさんのあれは面白かった
です、ね、面白かった、最後のね、そうしようか、
はい、
もうダントツだね、
ダントツですかね、うん、はい、見事当選しましたなめしこジャパンさんには番組特製のサイン入り白ブリーフをお送りいたします。当選おめでとうございます。
はい、
さて皆様告知はございますでしょうか。小村さんございますね、私噛みましたか。
あ、はい、すいません、はい、XYZ コレクティブとステーキハウスドスコイからのお知らせです。XYZ コレクティブでは7月19日まで ジャパニーズナイチンゲールダズンツサインアットナイト
シングですよ、シング
ダズンツシングアットナイトを開催中です。こちらはメンバーでアーティストの宮城ふとし君がいつもやっているプロジェクトでアメリカンボーイフレンドというのがあるのですが、今回もその絡みでキュレーションしました。あのアメリカンボーイフレンドっていうウェブサイトもあるので、そちらブログも見た方がいいと思います、はい、であとキッチンスペースのステーキハウスドスコイではスーパーヤングシリーズ第1回目加賀美タンの展覧会が開催中ですね。こちらも19日まで。ケンさん、娘さんのタンちゃん、今回はありがとうございます。
ね、こちらこそありがとうございますね。うちの親戚全員で見に行っちゃったりして本当にもう親バカ全開です。
大さんは何かございますでしょうか。
すごい DM ですね。あと僕からもあります。ニューヨークのコインランドリーでザ・スプリングクリーニングというグループ展開催中です。パート2がすでに始まっていまして、7月24日までだそうです。
はい、僕は今秋のフリーズロンドンに向けていろいろとふざけたことを考えてますので、藤原紀香じゃなくてストレンジスコさんと AD ジェフリー君にもいろいろ協力してもらってですね、いいパフォーマンスをして仕上げたいと思います。
どんな内容にしますか。
どういうのがいいかね。
誰のポートレートを描きたいとかありますか。
マドンナとブラッド・ピットと、あと誰だろうな。
あ、そ、来るんですか。
来る。
マドンナ来んの。
あ、見たことあるそうなんですよ。
ブラッド・ピット
来るんだよ。オープニング来るもんね、うん、フリーズの
今最後かな。今旬のスター、
スター誰かね。
誰ですか今旬のスター。
ベン・アフレック。
ベン・アフレック
とかコレクターなのね。
旬離婚した、離婚した。
あ、離婚したの。ベン・アフレック
そんなに気になりますか。ベン・アフレックでそんなに驚きますか。
もうカメラバッチリ構えてあのね、構えてないと逃しちゃいますもんね、う
ん、なんか描きたいね、なんかとんでもない人の、ね、
描いてほしい人がいますか。
藤原のりか
来るかな。藤原のりか来たら書いてみますよ。来ないのにこう遠くから書いてみ
ます。はい、というわけで本日もありがとうございました。
はい、では最後にこの曲を聴きながらお別れしましょう。最後の曲はユッタン・ザ・ハイ・デュークスの演奏によるトゥエルス・スリーレウス。スウェル・ルギャオ、せーの、
実家帰れー。
Today's broadcast has been presented with the support of The Strange Store and Misako and Rosie. You have been listening to a broadcast of Radio 7.29 SM Tokyo. Thank you, and good night.